ただいまから2025年3月15日四旬節第4週第4手術の礼拝を捧げていきたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル書の11章の17節から19節ヘブル書11章の17節から19節説教題はアブラハムの信仰シリーズの5、試練によって明らかになる信仰、試練によって明らかになる信仰と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。信仰によってアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです。神はアブラハムにイサクにあってあなたの子孫が起こされると言われましたが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのです。それでは御言葉の取り次ぎのためお祈りをさせていただきます。恵み深い愛する天の父なる神様、私たちを一人一人この場に呼んでくださったこと、このつながりに、一致させてくださったこと、そんなを呼んで集めてくださったことをありがとうございます。主がどうか、私たちの救い主となられることで、私たちは試練や困難また苦しみの中にあってもあなたを礼拝しあなたを信頼し続けることができます。どうかそのように、弱き私たちを聖霊様助けてください。本日語られる、一つ一つの御言葉が私たちにとって命となり、また、義とされたことの、根拠となるものであり、日々、神様を信頼して、歩んで生きていく力となっていくことができるように、お導きください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。ヘブル書の、公開説教を続けており、四旬節、そして十何節に入りまして、アブラハムの信仰もシリーズの5ということになりました。今回は試練によって明らかになる信仰ということで、語らせていただきますけれども、既存の教会に、限らずですね、私たちの教会も含めて、教会というのは基本的には、どのような、存在なのかという、ものかというとですね、神にすがって生きるということであります。どのような教会であれですね、考え方が多少違っていたとしてもですね、まあ、制度や組織、あるいはその非制度や非組織、共同体型の、教会もありますし、また、大規模な制度的組織的な教派教会も、ございますし、伝統的な、教会もございますけれども、全ての教会において、それが意識されるにせよ意識されないにせよ、福音を信じて、一人一人が集まるその場にはですね、神の、家たる教会においては神にすがって生きるという、基本線が、引かれているということを私たちは、覚えていきたいと思います。私たちが、教会に、まあ、門を叩く時とかですね、また一度洗礼を受けて信仰生活あったけれども、途中で挫折して、そして、久しぶりにですね、また教会に戻るということが、ある、ことがあります。そのような時にですね、最初はですね、誰かにすがって、生きていく、教会に集まっている一人一人の人を目当てにして、集まっていく、そういう場合も、ございます。まあ、これは未信者であり信仰者であっても、また、信仰者であったけれども一度挫折を経験して久しぶりに教会に、つながっていく方々全てにおいて言えることであります。しかし誰かにすがって、生きるっていう段階からですね、それ自体は否定されるべきものではありませんし、むしろ、教会の機能として、励ましとですね、力づけという意味においてはとても良いことなのでございますけれどもね、それを、誰か、にすがって生きる方々が来た時にですね、自分自身に、その、依存させるという、ことではなくてですね、良い教会というのは、まあ、良いキリスト者というのはですね、それを自分自身の手柄にせずですね、キリストに向かわせていく励ましをしていく、またそれが、一人のキリスト者であり、また一つの教会であり、 そういうあのキリストに向かわせ父なる神様に至らせていくような、愛し方、励まし方というものをするのが、教会の素晴らしい点であると思いますね。良い教会の特徴だと思います。ですからどのような教会においてもですね、人々を経由しながら、神に至って神にすがって生きるというね、指針が語られるべきでありますしね、そういう空気感というものがとても重要だということは、ここに覚えておいて、いいと思います。なぜならば私たちも以前そのようなものであったし、今教会に連なる、ものとしてですね、自分自身がですね、誰かに頼ることができない、家族や、また、友達に頼ることができない、世の、仕事に頼ることができない、完全に頼れるのは神様にすがることだけだと、そして生きることだけだということをね、痛感しているからでありますね。神様から外れてはですね、働くこともできなければ、また食べることも、生きることも、困難になってしまう者たちの集まり、これこそ教会であります。神にすがって生きるそのこと自体はキリストに対する信仰と服従の、個別具体的な応答となっております。福音が語られ、またキリストの血と体に預かる聖餐式が執行される場所が教会でありますけれども、その教会において、神にすがって生きるという、ことはですね、教会の、信仰の基本線でありつつですね、個別具体的な応答というものをもたらします。神にすがって生きるとですね、義務感からではなくてですね、心から喜びを持って感謝の念を持って、自分自身の中から、その教会の中から、応答というものが、具体的に一人一人、あるべき姿で出てくるものであります。どのような形で神にすがって生きるという、その現実の中での神にすがって生きるが、実際化されていくわけですね。で、同時にキリストを唯一の救い主として与えられた教会の、すなわちですね、教会とは何かと言いますと、信仰共同体の、あるいは礼拝共同体の、基本的な、応答でもあります。神様が、キリストの福音を伝えられて、キリストご自身を伝えられてですね、教会を通して伝えられて、そして教会と教会そのものである私たち一人一人がですね、個別具体的に、応答するというのは、神にすがって生きる、そしてその、一人一人の、すがって生きるありさまっていうものがね、具体的に現れるということであります。同じように教会も信仰共同体として、礼拝共同体として神にすがって生きる姿勢といったものを、訓練され育成されるところでも、ございます。でも育てるのはですね、人が人を教えるっていうことが仮にあったとしてもですね、あるんですけれども、聖書を教えるとかね、奉仕をするとか、人々に使えるとかね、いろいろな奉仕がありますけれども、賜物がありますけれどもね、しかしながら教会は、一人一人の信仰者の集まりでありながら、やはり、全体として神にすがって生きるという、雰囲気ですね、聖霊の力が支配するところでなければいけない。私たちは一人一人、神から与えられた賜物としての信仰、諸個人の信仰が、あるわけですけれども、この諸々の個人の信仰から、成長するにあたって、それは必ず教会の信仰、と、一致していく、帰着していく、過程を通らなければ、いけません。自分自身がこのように思うって言って教会共同体の中で、自分自身の、主義主張っていうものがですね、誰も耳を貸してくれない、っていう体験はですね、おかしいじゃないかっていう最初は思うかもしれないけれども、あるいは教会とはこうあるべきだっていうね、これ自分自身の中での、理想像としての教会っていうのも、礼拝っていうものもね、あるかもしれないけどもね、 それがですね、教会の、あるべき、姿、これ決めるのはですね、諸個人ではなくて神の言葉によるものであります。キリストが、教会の、中心になるかどうか、で自分自身が、キリストともに死に、キリストともに復活させられている者たちの集まりになっているかどうかっていうことですよね。でそのようになっていくときにですね、諸個人の信仰から教会の信仰へと帰着していく過程の中で必ず通らなければいけないところがあります。それは何かというと、神の言葉と聖霊の力による、打ち砕きが伴うっていうのが常だということであります。だから自分自身の信仰が、成熟するっていうのは、それが共同体の信仰、信仰共同体の信仰、礼拝共同体の信仰、神の家たる教会の信仰へとですね、訓練されて砕かれてですね、一致していく。その時に初めて教会というのは分裂分派っていうことではなくてね、互いの意見の違いの、すり合わせ程度の、交わりからですね、一人一人が、打ち砕きを、伴って、一緒にいる場所である、関係体であるということが分かるわけです。では一体打ち砕きとは何かということでありますけれども、これを3つの段階で表すことができます。1番目は完全に壊れた状態です。詩篇の34編の18節、主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われるということですね。でここの、心の打ち砕かれた者、打ち砕かれたという言葉はギリシャ語でシントゥリボーで、へし折るとか粉砕するとか打ちのめすという意味です。つまり人生の苦難で心が折れてしまった人のことを示しているわけですけれども、主はそれにもかかわらずそのような苦難の、中で心が折れてしまっているにもかかわらず近くにおられるということです。それにもかかわらず私たちを救ってくださるお方なのであります。もしね、苦難で心が折れてしまった、苦難でへし折られてしまった、そのようなことが打ち砕かれたという言葉の意味に過ぎないのであるならば、一寸先は闇ということでね、救いがないということになりますね。しかし必ず聖書というのはね、主の救いっていうものをね、主は近くにおられ、救われるっていうね、この骨格がね、救済の骨格っていうものが必ず私たちにね与えてくださるものであります。でだから打ち砕きっていうのは 主がどのような、働きをなさるのか、取り扱いをなさるのかということとセットで考えなければ、単に自分自身を、こう殺していくとかね、弾圧していくとか、あるいは自分自身を我慢していくとか、自分自身を、死んだものとこうね、頭の中で、考えていくっていう、ちょっと机上の空論的なね信仰になりがちになってしまいます。考えても考えてもですね、自分自身が死ぬっていうことは自分でイメージすることが、できる、完全に壊れた状態っていうものを自分自身の中でね、自分の力でそれを持つことができる、だからそういうような偏見を持っている人たちっていうのは、主がどのようなお方であるかっていうことと分離して打ち砕きっていうものを考えているから、砕かれるっていうことはね難しいとか、あるいは簡単なことだとか、両極端の意見に分かれることが、多々あります。でも簡単とか難しいとかっていうような、ことではなくてですね、主が、砕かれるのであってね、砕かれた者の近くにおられるのであってね、主が、霊の砕かれた者を救われるのであるという、まあ、そこの主が何をなさるのか、その時に主がなさる相手というのは、砕かれた者である、霊の砕かれた者である、つまり完全に壊れた状態の人である、すなわち私のことであるっていうことがね、分かればね、まあ、福音の真理にも到達したも同然でございます。キリストはそのためにこそ来られたお方だからね。で2番目ですね、完全に壊れた状態から、2番目、傷ついた状態というものを打ち砕きの、定義として、打ち出すことができます。 詩編の147編の33節ですね、主は心の打ち砕かれたものを癒し彼らの傷を包まれると書いています。でここの147編は詩編の34編の18節と違いまして、打ち砕かれたっていうのは、まあ同じ部分においては神取り棒っていう言葉がね使われておりますのでね、詩編の34編の18節と同じね、完全に壊れた状態を意味しております。でも、主がどのようにその打ち砕かれたもの、完全に壊れた状態の私たちに対して、接しておられるのかっていうところが違うんですよね。それによって打ち砕きの、ニュアンス強調点もちょっと違うわけであります。ここはね確かに完全に壊れた状態なんだけども、あえて言うならば傷ついた状態って何で打ち出したかっていうと、主は癒しって書かれていますね。でこの癒すっていう言葉はイオーメノスっていう言葉で、癒す医者という意味が使う意味なんですよ。で、また主は彼らの傷を包まれるとも書いております。でこの包まれるというのはこう抱きしめるっていうイメージではなくて、医者が包帯をするっていう意味なんですよね。まあ、包帯をするという意味なわけです。だから 主を外科医のイメージで詩編の記者は例えて、いるわけであります。ということになってくると、完全に壊れた状態の人たちに対して手当てをなさる医者として主は、祈られ語られておりますので、癒し主なる主という文脈の中で完全に壊れた状態である、神取り棒、そのようなものはですね、傷ついた状態から、主は傷ついた人を、癒してくださるっていう、まあ、こういうね強調点になるわけであります。強調になるわけですね。で3番目がですね、その上でね、完全に壊れた状態から傷ついたものとして、癒されて、罪の悔い改めの状態というものが出てきます。詩編の51編の17節、神への生贄は砕かれた霊、打たれ砕かれた心、はい、神をあなたはそれを蔑まれません。でここの砕かれたにも、神取り棒が使われておりますので、完全に壊れた状態と考えてよろしゅうございます。砕かれた霊、砕かれた心。でもね、この2番目に出てくる打たれ砕かれた心、はちょっと注意が必要でですね、この砕かれた砕かれたって2回出てきますけど、どちらも神取り棒が使われているんですけど、2番目に使われているのはただに砕かれたじゃなくて、打たれっていう言葉が使われています。で、これは、タピノーという言葉で、なんかこう、稲妻に打たれとかっていう意味ではなくてですね、へりくだらせるとか、低くするとか、謙遜にするという意味から、こう、へりくだって砕かれた心っていうふうにね、低くされて砕かれた心。まあ、こういう意味に、2番目のね、砕かれた心は訳すことが、直訳はそういうことになります。で文脈的にダビデの悔い改めなので、神の御前でへりくだる心になることこそ罪を悔い改めることに直結するということになるわけであります。でこのように人間の傲慢が崩され、神との関係が回復する過程を象徴した霊魂の3段階が示されているわけですね。これは全て詩編から取られております。詩編の34編18節、詩編の147編 3節、そして詩編の51編17節ですね。私たちは今どのような霊的段階に位置しているのか。1番目苦難で砕かれるということですね。で2番目神に癒されるということですね。3番目罪を悔い改めるということであります。でこの霊魂の3段階の、を見事にこう、ストーリー形式でですね、イエス様が、お話になった箇所がですね、放蕩息子の例え、ルカの福音書の15章の11節から24節に、描写されております。イエスはまたこう話された。ある人に2人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん財産のうち私がいただく分をくださいと言った。それで父は財産を2人に分けてやった。それから何日もしないうちに弟息子は全てのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。で次なんですけれども、何もかも使い果たしたと、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話を させた。彼は豚が食べているイナゴ豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。でここがですね、第一段階である苦難で砕かれるという段階でございます。自業自得っていうふうに言うかもしれませんけどもね、聖書は絶対自業自得っていうふうにはね、いう考えは言いません。でストーリーを次に、見ていくとですね、しかし彼は我に返っていったっていうね、しかし彼は我に返った。これ我に返ったっていう言葉は直訳すると本来の自分自身に、戻るということであります。すなわちここは神の子としての本来の自分を思い出して癒されるということであります。つまり神の御前で本来の自分自身に気づくこと自体が神様の主導的な恵みでありね、癒し、一方的な癒しであったということであります。その具体的内容っていうのは、父のところにはパンの有り余っている雇い人がなんと大勢いることか、それなのに私はここで飢え死にしようとしている、飢え死にするならない自分自身がね、そして父のところというのがね、本来あるべき自分自身の居場所でありね、自分自身であるっていうことがね、分かったわけですね。でそれを、言葉だけに終わらせないで、心の中でありましょうけれども、立って父のところに行こう、そして行為を、お父さん私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものですと、ここが3番目の罪の悔い改めというところがねあります。神の御前で本来の自分自身に、本当に謙遜にさせられてですね、我に返るとですね、本来の自分自身に戻るとですね、必ずそこに罪の悔い改めが生じるということであります。でもう息子と呼ばれる資格はありません、雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけしたと、何度も何度も口づけしたというところでですね、霊魂の3段階、完全に壊れた状態、傷ついた状態、罪を悔い改める状態、この、霊魂の3段階の中心にですね、それぞれのどの段階に いる者たちに対しても駆け寄ってくださる父、すなわち天の父なる神様というものがね、に向かわせられていく打ち砕きということになります。息子は父に言った。お父さん私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふみなさい、食べていいわ。この肥えた子牛っていうのがね、もうイエス・キリストの犠牲の方であるってことはもう、言うまでもありません。ほふりなさいということですね。ただで父なる神様のもとで私たちは帰るわけではありません。罪を悔い改めても、その悔い改めを、持ってしても、その後また罪を犯すのが私たちの常であります。ですから、父のもとに、帰るためには、キリストの犠牲の死というものがね、十字架というものが経由しなければね、狭き門というもの、狭き道っていうものをキリストを通して歩んでいかなければ、父のもとに帰ることはできませんけれども、この時点ではですね、まだ福音は完成しておりません。十字架にイエス様がかかっておりませんので、福音の、例え話をね、しているわけであります。この息子は、死んでいたのに光り、いなくなっていたのに見つかったんだから、こうして彼は祝宴を始めたということでね、霊魂の3段階とその中心点にある走り寄って駆け寄ってくださる、天の父なる神様というものがね、語り尽くされているのであります。だから砕かれることの目的っていうのは、天の父なる神様に、キリストを通して戻っていくっていうところにあるわけです。さて、ここからヘブル書の本文に入りますけれども、信仰によってアブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのですと書いてあります。冒頭によって信仰によってアブラハムはとあるため、アブラハムの信仰について言及しているのは明らかであります。でそのため、エフレ書の11章の8節から19節までを読み返していただきたいんですけれども、アブラハムの信仰の経緯が語られていることに、なります。 アブラハムは試みを受けた時にイサクを捧げましたと続いていますね。ここの試みというのはピザゾーという言葉が使われておりまして、神が信仰を明らかにさせる、試練という意味です。まあ、ここから説教だ試練によって明らかになる信仰というね、取ったわけですけれども、これは私たちが神様を、試みる、こうしてください、愛してください、そうであるならば私はこうしますみたいなようなね、ことではなくて、このピラゾーという言葉の意味っていうものは、主語は私ではなくて神ご自身である。神が私たちの信仰を、私の信仰を明らかにさせる、識別する試練という意味であります。もちろん私たちの中に何があるのか、どのような信仰があるのかっていうのは神様は全知全能ですのでご存知ではありますけれども、その信仰が告白につながることを信仰告白というように、その私たちの内に秘めてあるものが外に現れてもらいたい、まあそういう意味で試練というものが課せられるということが、ございます。で、試練の内容というのはアブラハムの息子で、息子イサクを捧げることでありました。極めて試練というのは具体的なことであります。創世記の22章の1節から10節にその、イサク奉献のですね、経緯が書かれています。これらの出来事の後、神がアブラハムを試練に合わせられた、神が試練に合わせられた、これピラゾーという言葉ですね。神が彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた、あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさい。翌朝早くアブラハムはロバに鞍をつけ、二人のお買い物と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための、薪を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った。三日目にアブラハムが目を上げると遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちに、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい。私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った。アブラハムは全焼の捧げ物のための薪を取り、それを息子イサクに背負わせ、火と、刃物を手に取った。二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん、彼はなんだ我が子よと答えた。イサクは尋ねた。火と薪はありますが、全焼の捧げ物にする羊はどこにいるのですか。アブラハムは答えた。我が子よ、神ご自身が全焼の捧げ物の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に進んでいった。神がアブラハムにお告げになった場所に彼らが着いた時、アブラハムはそこに祭壇を築いて薪を並べた。そして息子イサクを縛り、彼が、祭壇の上の薪の上に乗せた。アブラハムは手を伸ばした刃物を取り、息子をほふろうとしたということであります。これが試練の内容ですね。試練の経緯であります。で、ここにですね、あなたの子、あなたが愛している一人子イサク、2節、まあ、このように書かれています。で、愛している子という、表現はですね、アガピトスというギリシャ語が使われておりまして、大事な子とかかけがえのない子という意味となっております。ですから私たちにとってこの、創世記22章っていうのはね、愛している、捨て去ることのできない大切な何か、かけがえのない、自分自身にとってかけがえのない何かが、神に対する信仰と対立してしまうのを明らかにするのが、試練というものとなるわけであります。で、私たちは誰しもですね、手放すことのできないもの、かけがえのない、自分自身にとって大切なもの、そういうものがね、必ず、あるわけですけれどもね、試練にあった時にね、そういったものはね、もう手放さざるを得ないような状態に、なっていきます。それは神様が意地悪だっていうよりもね、自分自身が、まあ、ある意味では神様に意地悪しているわけですね。私だけを愛してほしいというね、その信仰に伴う愛をですね、こう、試練の中で訓練していく、そしてその愛、神の愛によってね、成長していってもらいたいということであります。で、ここの、アガピトスという、言葉はですね、2箇所で使われております。第1はイエスの洗礼であります。マタイの福音書の3章の17節、そして見よ、天から声がありこう告げた、これは私の愛する子、まあ、この愛する子がアガピトスです、私はこれを喜ぶということですね。で、2番目、変貌山、マタイの福音書の17章の5節、 彼がまだ話している間に見よ、光り輝く雲が彼らを覆った。すると見よ、雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞け、と書かれていましてですね、さらに発展しています。この愛する子というのが、アガピトスですけれども、この神の愛する子が、イエス・キリスト、イエス・キリストはですね、神に喜ばれたお方であります。そして、私たちは、神様からキリストの言うことを聞きなさい、聞けというふうにね、言われているわけですね、命令されているわけですね。神の言葉をキリストにおいて聞くっていうこと自体がもう信仰を表すっていうふうにね、解釈してもよろしいのでございますけどね。アブラハムにとっては神からイサクを、すなわち彼の愛する子を全焼の捧げ物として捧げなさいと命じられたわけであります。創世記の22章の2節に書いてある通りですけど、神は仰せられた、あなたの子、あなたが愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい、そして私があなたに告げる一つの山の上で彼を全焼の捧げ物として捧げなさいと書かれている通りでありますね。で、アブラハムはですね、イサクを捧げるように、私たちも大切な何かを、捧げるように試練の中で言われることがあるかもしれませんけれども、あると思うんですけれどもね、しかしながらですね、神様は、いわば私たちの捧げ物が必要だということではありません。それはアブラハムが、イサクをほふろうとした時に、ストップをかけたということとも、リンクしております。本当にそういう捧げ物が欲しかったわけではない。神様が一番欲しいと願っていたのはキリストの、犠牲の死でありました。でキリストはそれを、私たちを愛するがあまりに、許容されたわけですね。喜んでそれを受け入れたわけです。キリストの十字架の死を、イエス様は、喜んで受け入れて、私たちが、もはや罪の支配、また死の支配に、恐怖しないように、それをの、勝利することができるように、十字架の死を、乗り越えて神様はね、キリストを復活させてくださったという、こういうことになります。ですから試練を経験しない者はいないし、キリストを信じている私たちも例外では、ないのですけれども、アブラハムはイサクを連れて、どうもね、こう記事を読んでみると、創世記を読んでみると、父親であるにもかかわらずどこか淡々としております。創世記の22章の3節から5節、翌朝早くアブラハムはロバに靴輪をつけ、2人の若い者と一緒に息子イサクを連れて行った。アブラハムは全焼の捧げ物のための薪を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ向かって行った。3日目にアブラハムが目を上げると遠くの方にその場所が見えた。それでアブラハムは若い者たちへ、お前たちはロバと一緒にここに残っていなさい、私と息子はあそこに行き礼拝をしてお前たちのところに戻ってくると言った。今まさにですね、本当アブラハムの、イサクという息子がですね、一人息子のイサクがですね、もう、神の約束によって与えられたにもかかわらず、それをね、さらにこうお返しするということ の状況の時にですね、アブラハムはね、心を乱したとかね、泣きながらとかね、動揺しつつっていうふうにね、書いてないで、淡々とですね、神に命令されたことを実行していっております。アブラハムの心境は果たしてどうだったんでしょうか。私たちの大切な何かを捧げるように手放すようにって神様から命令された時にですね、やっぱり躊躇してしまう時とか、うろたえてしまう、狼狽してしまう時があってですね、服従するのに遅れてしまう時が多々あります。アブラハムの心境はどうだったんでしょうか。非常にこう即断即決でですね、命令されたことを実行に移しておりますけれども、こういう箇所をですね、書いていないにもかかわらず想像力のたくましい、現代の説教者たちはよくですね、アブラハムはあまりの試練に押しつぶされてイサクを捧げるという悲しみに耐えて、父としてのね、立場を、持ってして耐えて沈黙していたと、語ることが、あります。その心境を思い計るにはね、もう想像することができないほどね、腹渡が煮えたぎっていて、神様どうしてですかという、そして、イサクに対する愛情がね、涙となって頬を伝っていたみたいなね、人間中心の理解でこの淡々とした描写を、補足しようとします。感動的な話にはなるんですけれども、しかしながら アブラハムの信仰はもはやそういう境地にまで行っているわけではありません。むしろですね、非常に成熟した信仰でね、イサクを捧げるほどまでの信仰をもってしてね、大切な息子を捧げようとします。それを神への礼拝だっていうふうに言ってるわけですね。でこのあたりの事情をですね、これ人間中心的に想像力たくましく読むのではなくて、非常にこう聖書密着型に、読んで、解釈できる、解釈した人がいます。それ18世紀後半から19世紀に活躍した、ヘーゲルという哲学者がいますけれども、このキリスト教の精神とその運命の中で、アブラハムについて次のように、書いております。果たして、アブラハムは父として息子イサク、私たちとしては手放すことのできない何か、かけがえのない、何か、委ねることのできない何か、これを手放すように命じられて、本当に苦渋の決断の中、涙を流しながら苦しみながらね、神が示された、知恵と命令に従ってね、服従していったのか、つまりある意味で言うと、いやいや、本当に苦しみながら、歩んでいったのか、それとも違うのか、ヘーゲルの文章を読み進めていくと、アブラハムにとって彼と全く対立している全世界は神によって支えられたものであった。そしてこの全世界と対立した今一つのものであるアブラハムその人もまた、なんで全世界と対立しているかというと、神によって支えられた、世界でありつつ、信仰者としては全世界と世と対立しているっていうことを言ってるわけです。この世界と同様、取るに足りない存在としてこの神に仰ぐものであった。だから全世界と対立しているその対立の中身っていうのは、世界、全世界が神によって支えたことを認めつつ、自分自身はその世界の中で神様を仰ぐもの、神を礼拝するものとして対立していたっていうことですね。で、要は、この神を礼拝しようとしないわけであります。すなわち彼はただ神を通じてのみ間接的に世界と関係したのであり、別に世捨て人になったわけでもないし、世にどっぷりと、世の流れにどっぷりと使ったわけでもなく、間接的に世界と関係したのであり、これが彼が世界と結びつきうる唯一の仕方だったのである。アブラハムの理想である神は彼のために世界を制圧し、彼が必要とするだけのものを世界から取り上げて彼に与え、その他のものに対して彼を安全に保護した。もうこれはある意味では対価でもあります。一方、そのアブラハムは何者も愛することだけはできなかったと、まあこうヘーゲルは断言するわけですね。何者も愛することはできなかったなんて白状じゃないかっていうふうに思うかもしれないけども、要するに彼が抱いた唯一の愛、は確かにありましたよ。それは愛っていうのは何かっていうと、その息子への愛すら、っていうふうに書かれております。イサクに対する愛ですね。これは唯一の愛と言っても過言ではありません。まあ、さらに立ってもそれは事実でしょう。また子孫を持ちたいという希望、自己の存在を拡張するこの唯一の方法、この唯一の方法ってイサクそのものの存在なんですけども、彼が知りかつ望んだ不死へのこの唯一の方法すらもアブラハムに圧迫的なものと命じたのであり、一切のものから孤立しようとする彼の心をかき乱し、不安に陥れるものであり得たのである。だからそのイサクに対する愛っていうものが神に対する愛っていうものを凌駕した時に、私たち、アブラハムもそうですけど、私たちもですね、自分自身のかけがえのないものと、神様のへの愛っていうものがね、対立してね、かけがえのないもの、自分の愛するもの、そういったものが神に対する愛よりも、上回ってしまった場合、不安が増大していくわけですよね。しかしそれは白状という一言で、片付けることはできず、逆にですね、神の愛に満たされてこそ、愛すべき人を愛すようになることができる。まず主を愛せよ、自分自身を愛するように、隣人をも愛せよっていうね、キリストの教えがここに実現するわけであります。ですので、でもその時には福音が掲示されておりませんでしたからね、 アブラハムの不安っていうのはね、次第に増大して、ついには彼はこの息子への愛さも破壊しようとしたんだが、しかしその愛もその愛児を自らの手であえて犠牲に捧げることを許す程度のものでしかないことを確認して、ようやく静まることができたのであったと。結構その父としての苦悩っていう視点を、言ってるんではなくてね、もう信仰者として独立して神の御前でただ一人立つ者としてね、息子への愛すらも、手放すことができるんだということを確認したときね、アブラハムは、この不安、増大していく、動揺というものに対してねが、静まることができたというね、ことであります。すなわち私たちは何か手放すことができないもの、何かこう愛するものがね、かけがえのなく愛するものが、あったとしてもですね、それが神様の愛よりも大きくなってしまった時にですね、不安に陥ります、動揺します。しかし究極信仰で礼拝をですね、こう突き詰めていってキリスト者として歩んでいった時にですね、結局のところ神様のね、愛がね、全てだっていうことがね、分かった時にね、その大切な何かっていうものを、委ねることができるんだっていうことがね、分かって初めて、アブラハムにとっては息子であり、私たちにとっては、何かしらのこう大切なもの、それは友達かもしれないし、仕事かもしれないし、まあ、家庭かもしれないし、配偶者かもしれないし、そういった方々に対して、あるいは事柄に対して、正しい神の愛をね、持って接することができるようになるわけであります。それはある意味では静まった愛でありますね、落ち着いた愛でありますね。すなわちアブラハムは愛する子よりも神を愛していたのであります。自分自身の大切な何かよりも神を愛していたのであります。そんなことをベラベラベラベラとね、私はね、友達よりもね、神様を愛してるんだとかね、あるいはその配偶者よりも神様を愛してるんだっていうことを人前で言う必要はありません。本当に愛しているんだ、愛しているお方が神であるならば、本当に人をも、神を愛して、自分自身のように愛している姿がね、言葉で言わなくても、みんなに伝わりますからね。で、まあその親友なりね、配偶者なり、教会の兄弟姉妹なりね、見知らぬ家族なり、そういった方々に対しての愛っていうのも必ず伝わってきます。誤解されることがあったとしてもね、必ず伝わってきます。伝わらない場合もそれはありますけれどもね、伝わりますようにってこう祈るのがキリスト者である。彼の信仰を確認した神は改めてイサク保険がキリストの犠牲の方であったことを明らかにしたのであります。すなわち、ほふろうと、まさにアブラハムがイサクをほふろうとしたときに、それを天使たちによって、天使によってこうストップをかけたということですね。あなたが犠牲を捧げる必要はない。キリストが十字架で死の犠牲をもってしてね、あなたには今見えないかもしれないけど、まるで見えるかのように、なんとかするからというね、約束をね、与えたということであります。試練とは、キリストに対する信仰を神が、識別するための場面であります。だから試練にあったからといってね、ただ悲しんでいく段階ももちろんありますけれどもね、主よどうしてですかって、私何かいけなかったんですかと、不安に陥り、また本当に、両親の呵責が爆発してですね、心理的にダメージを負ってしまって、ただでさえ試練が苦しいのにね、自分自身を痛めつけるなんていうことも、ありますしね、それが転じてですね、他の人たちを傷つけてなんていうことも、ありますけれどもね、試練とは、信仰、キリストに対する信仰を神様がね、識別したいという、場面なわけですね。そこをね、抑え続けていくのが信仰者としてのね、怒りというかね、最後の砦、ここを外してはね、本当にこう試練が、単なる訓練みたいなものになりましてね、トレーニングみたいなものになりまして、信仰を明らかにするという主題的な目的以外のことでね、適用されてしまうとですね、試練の意味を履き違えてしまう、神様の御心から外れてしまうということになります。 では一体ですね、アブラハムにとってその時、試練の時何が起きたのだろうかということを、問うた時に、ヤコブ書で2章21節、私たちの父アブラハムはその子イサクを祭壇に捧げた時、行いによって義と認められたではありませんかということが起きたわけですね。行いによって義と認められた、ではですね、これは公義人というふうに、キリストによって救われてね、神に救済されるためにはね、行為によって義と認められなければいけないのかっていうね、公義に、しかし聖書全体を見るとですね、ヤコブ書っていう立ち位置はですね、行いのない信仰は死んだものですとかね、結構強烈なことを言っていますけれどもね、使徒パウロの書簡においては信仰義人というものがすごくね、強調されております。ならば信仰義人と行為義人というのは対立した教理なのか教えなのかというと、そうではないわけですね。ヤコブ書のまず状況、使徒パウロの状況もちょっと似ているんですけど、まず使徒パウロ、信仰義人を説いた、旧約聖書から抽出したですね、使徒パウロの功績は非常に大きいものがありますけれども、キリストを信じるだけでこう本当に救われていくっていうことを打ち出した、でそれで終わりじゃなくて、キリストたちとどう生きていくかということもね、手紙の中で教えていったわけでありますけれども、でも救いは信仰義人であると、信仰によって義と認められるんだと、行いによるのではないと、しかしながらローマ書の6章ではですね、この信仰によって恵みの下にあるから罪を犯そうと、いうことに対して否定しております。だから、信仰を持っていると、告白しているものは、その信仰によって与えられる神様の働きっていうものを、証明していく、過程にあるということでありますね。だから行いと信仰というのは対立しているわけじゃなくて、キリストに対する信頼から、神の働きが私たちを通して、あるいは教会を通してですね、広がっていくということであります。なぜならば神様がアブラハムの信仰によって、彼を義と認められたことは確かであるからです。ヤコブ書の遥か前に創世記15章6節、アブラハムは主を信じた、それで彼の義と認められたと。じゃあなぜ主の兄弟ヤコブは正反対のこと、すなわち行為義人をに思えるようなことを主張しているのでしょうか。決してそうでないことは、明々白々なんですけれども、行為義人的な発言をしているかというとね、まさに使徒パウロが信仰義人で救われると言った返す方のですね、恵みの下だから罪を犯そうではないかという人たちがすごく多かったわけですよね。主の兄弟ヤコブの、手紙っていうのは、ヤコブ書っていうのはね、ヤコブの、説教書だということが、言われておりますけれどもね、それはこう一章読めばね、すぐ分かることだと思います。主題が飛び飛びでね、使徒パウロのように体系的に別に書かれているわけではございません。また手紙の内容としてね、きちんと体裁が整っているというわけでは、ございません。説教集なわけでありますけどね、説教集である以上ね、やっぱり状況状況によって、語る相手がね、違っていたということです。使徒パウロは、信仰義人を打ち出した時もその信仰義人を逆手にとってですね、恵みの下だから罪を犯そうという、輩に対してね、福音を信じるっていうのは本来そういうことではないんだよ、信仰を持つっていうことは、行為によってね、義と認められるっていうこととか罪を犯すっていうことによらないんだよっていうことをね、警告しておりましたしね、そのことはガラテヤ書でも明白にね、語っております。ならば主の兄弟ヤコブはどういう気持ちでこういうことを言ったかっていうと、要は主の兄弟ヤコブが管轄していた教会、ですね、エルサレム教会、ユダヤ人たち、そういった方々はですね、信仰っていうことに嬉しいあまり、結局神様から与えられる行いっていうものをね、しなかったっていうことですね。神様から命令されたことに、しかりしかりと言いながらね、行いによってはそれをいないなと、否定しているような状態、その場合はですね、信仰義人を語りつつね、その信仰を行いによって、しかも行いっていうのは己の行いによるものではなくてね、 恵みとしての行い、神様から命令されて与えられた行いを受け取る信仰になっているのかどうかっていうことを言ってるわけです。まあ、この辺のあたりを解明しているのがエペソ書の2章の8節から10節ですね。この恵みの家にあなた方は信仰によって救われたんです。そもそも行いによってどうのこうの言う以前にですね、義と認められる以前にね、アブラハマが信仰によって義と認められたわけですけどね、それをつなぐのはね、信仰そのものも、実は言うと恵みのゆえにということであった。だからそれはあなた方から出たことではなく神の賜物ですと書かれている通りです。そしてはっきりと言います、行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。なぜ行為義人がダメかというと、神との関係を妨げてキリストの救済を拒絶してしまう誇りといったもの、プライドですね、自分自身を誇るということが、罪の許しというものを拒絶してしまうからであります。行いを重ねていけば重ねて、信仰を忘れれば忘れるほどですね、誇ってしまうのが私たちであります。だから私たちは実績とか、功績っていうものをね、積もうとするわけですよね。でも、使徒パウロはね、エペソ書において実に私たちは神の作品だって、こう言います。良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたんです。私たちの存在目的っていうのは、存在の定義には神の作品であります。そして神様の作品の存在意義、存在目的っていうのは良い行いをするために作られたということであります。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。つまりこの良い行いを己の力で、実現せよというふうに言われているのではなくて、その良い行いは神があらかじめ、直訳すると準備してくださった、行いを受け取りなさいということですね。信仰によってキリストを信頼し続ければ必ずこれは神様の働きとして、良い働きとしてこう受け取るべきものであり、そしてこれは神様から見てね、すべき、する必要のない不要な働きであるということが見えてくるわけですね。でその、信仰の目というものそのものもね、救いの根拠ではありますけれども、その救いの根拠である信仰そのものも神の恵みによるものである。だから恵み、信仰、そして救う、救済、さらにはですね、良い行いっていうものが神によってあらかじめ、備えられていた。だからアブラハムも信仰によってイサクをもう、神様に委ねることにしましたけれども、神様はイサクを、ほふろうとしたアブラハムにとってアブラハムにストップをかけてね、あらかじめ実際アブラハムの言葉通りにね、予言の言葉通りにね、神が、主が、備え物をね、用意してくださる、備えてくださるだろうっていうふうにね、アドナイエレと、主の山に備えありということをね、信仰告白としてね、受け入れたことを想起させます。家にアブラハムは愛情に無頓着だったわけではないし、イサクに無関心だったわけでもありません。淡々と見えますが、神を愛することでしか生きていけなくなってしまった信仰者になったということであります。信仰者として育ったということであります。神に備えられた行動でしか信じ続けることが、生き続けることができないものだったのであります。自分自身の力で、行動したことは何もか良いことも悪いことも全て、何の意味もないということが痛感するものになってしまったということでありますね。だから本文には最後に次のように書かれております。神はアブラハムにイサクによってあなたの子孫が起こされると言われましたが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したんです。18節から19節ですね。初めに神がアブラハムに対してイサクによってあなたの子孫が起こされると約束しておりました。18節に書いてあります。アブラハムは神の言葉の約束を確かなものとして信じました。で、その結果、神の働きを彼は受け取ったのでありますが、これはですね、私たちも同じなんですね。私たちも神の言葉の約束を、確かなものとして信じて義と認められ、そして神の言葉だけではなく、神の働きをも私たちの信仰によって受け取っていく。 そして聖霊の力によって良い行いをしていくっていうことですね。でそれはもう私たちの意志とか、ガリキッザっていうものは抜かれたものであってね、なんか知らないけどもこういうことを、していったっていう、まあ、時間隔もちょっと麻痺したような感覚で、良い行いをしていく、すべき事柄をしていく、状況に導かれることがあります。主イエスご自身がねこういった経緯については次のように語っておられる通りです。ヨハネの福音書6章28節から29節。すると彼はイエスに言った。神の技を行うためには何をすべきでしょうか。イエスは答えられた。神が使わしたものをあなた方が信じること。それが神の技です。だからね、聖書はですね、イエス様はキリストの教えというものは信仰と行いというのを分離しません。使徒パウロもそうです。恵みの下だから罪を犯そう。そんなことはないと言って、消極的な意味で、否定的な意味で、恵みというものと、義を行うことっていうのをリンクさせているわけですね。同じように、信仰と義人をリンクさせている。同じように、信仰と行為を分裂させていない、主の兄弟ヤコブもですね、行いの書いた信仰はね、死んだものですみたいなことをね、言うわけであります。で究極的にはヨハネ伝の6章の28-29節ね、神の技を行うために何をすべきでしょうか。行動を問うた者たちに対してイエス様は信じること、キリストを信じる者、信じることっていうふうに、それが神の技だから、神の技っていうものは聖霊によって今まさに教会において、力が発揮されておりますけれどもね、まず聖霊の第一の働きっていうのはね、ここから来てるわけですね。聖霊の力の第一の、御業って何ですか。神の技の第一の御業っていうのは教会を通してキリストを信じるっていうことにね、導かれるっていうことなんですよ。聖霊がですね、それは私たちの意志によるものではなくて、聖霊が私たちの心に働きかけてキリストに向かわせ、キリストは信じるに足るお方であるっていうね、奇跡の御業なわけであります。だからね、何か神の技に預かるためにはね、それを預かって行うためには何をすべきでしょうかっていうことに対して、それはもう私を信じなさい、キリストを徹底的に信じることでしか神の技をすることはできない。すなわち信仰こそ神の技の、究極であり中心であり最大値なわけであります。だから彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したと書いてありますけれども、一旦ここでアブラハムは何を取り戻したんでしょうか。キリストの死と復活を比喩とする愛する子イサクを取り戻したんであります。私たちもそうですね。キリストの死と復活の実態を持って、イエス様を信じて、そのキリストの死の犠牲と復活をもってして愛するもの、かけがえのないもの、一旦手放したものを、この人生において取り戻していく、その慈しみに満ちた神様に対して、新しく生きていくということであります。詩編40編の6節、あなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びになりませんでした。あなたは私の耳を開いてくださいました。全生の捧げ物や罪の清めの捧げ物をあなたはお求めになりませんでしたと書いてある通りですね。イエス様はね、神様は生贄や穀物の捧げ物をね喜んでいるわけではありません。もちろん福音宣教に協力するとか、まあ、いろいろと、見えないものと見えるものの交換、こういうのにはですね、まあ、それは素晴らしいことではありますけれども、救われるためにはどうすればいいのかって、いうふうに考えたときに、キリストの犠牲、唯一完全なるその犠牲を神様はお喜びになる方であった、そのキリストをあなたは信じているならばキリストの犠牲に預かることができる、これが神様のね御心だったわけです。だからイサク奉献とはキリストの犠牲の死と復活を信じる私たちの信仰を予言するアブラハムの信仰と、および行為だったんでありますけれども、私たちのキリストに対する信仰と、それを証明する行為でもあったということであります。ローマ書の4章の25節、主イエスは私たちの罪の、背きの罪の家に死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられました。お祈りします。愛する天の父なる神様、今回は試練によって明らかになる信仰と題しまして、御言葉を取り継ぎましたが、 私たちが、アブラハムのように、大切なイサクを、捧げること、を、学んで、自分自身の手放すことのできないもの、自分自身のかけがえのないもの、それを神への愛よりも、重視してしまうことに対して、注意喚起がなされた、そのように心がえぐられた、思わされました。そのためには本当に打ち砕かれて、癒されて、そして、罪を悔い改め、私にとってはキリストこそ生きることの、意味、死ぬことの意味、人生そのものの意味であるということを、回復していただく必要がありました。ありがとうございます。どうか私たちが、これからも、私たちの背きの罪の家に死に渡され、私たちが義と認められるために復活させられた主イエスを目指して、その足跡に倣って聖霊によって、信じて服従していくことができますように助け導いてください。主イエスキリストの皆によって、お祈りします。アーメン。